ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが美容おじさんならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さて山本さんは、この番組でもかなり美容トークをいろいろね、こうなんかシミを取ったりとかしてますけれども、
そんなにこの番組で美容トークって私してましたっけ？
結構多分インパクトが強いから、
そうでしたかね。
そう、あれちょっとまた肌綺麗になった、あれまたシミ抜きましたって、ちょっといろいろ見るようになってしまいました。私も
本当ですか、
はい、すごく気になります、いつもねツヤっとしてらっしゃいますけれども、
本当にね、だからなんて言うんでしょうかね、タイミングがいいというか悪いというか、
はい、
まあこれ19月の10日ですよね、はい、今日は。
そうですね、
私だからしてきたんですよこれ、シミ抜きを。
あ、またやっぱ
シミと、まあそうですね、はい、あんまりね、目立ってないけど小さい顔面ってイボみたいなのがあるんですよね。だから
気になるとどんどん気になりますよね。
それをね、だからまあ行ったら全部行きますみたいな話になって
そうなんだ、
いや行けるとこまで行ってくださいっつったら、今それやってこんな感じになったんですよね。
そうなんですね、じゃあちょっと今こうターンオーバー中でここから綺麗になっていくとこですね。
だからね、先週のね、木曜日やったんですよ。
あ、そうなんですよ、ほやほや、
あ、金曜日です
ちょっともうそのあたりもうろ覚え
金曜日やったんですよ。
はいはい、
でだから貼ったままずっとだからやってるんで、なんつうか、なんとかタイムみたいな感じですね、
はい、ダウンタイムっていうのかな、なんか
で、まあ一応ね、土日は一応貼ってた部分もあるんですけど、
はい、
もう洗って口に取れちゃったんで、もう今もうワセリンだけ塗ってるんですよ。
大事大事、保湿は大事ですね。
ワセリンだけに今してるんで、なんか、ボクサーがリング上に上がるような感じにはなってるんですよね。
ツヤツヤだしね、でもこれがこうなんかポロッとかさぶたが取れるように取れると、後々綺麗にだんだん薄くなってくって言いますよね。
だからね、それも2週間ぐらいかかるってやっぱり言われてるんですよ。
そうなんだ、結構かかる。
はい、だからいやもう、まあ、去年もやったんですけど、去年どうだったっけなって思ったら、
結構だんだん薄くなってってるの分かりましたよ。
そうですか、去年やった時って目立ってました？
あー、多少、
ちょっと
でした、はい、なんか、かさぶたになるのかなみたいな感じで、からでもよくよく考えて、はい、その1年前とか、その2年前とかって考えてみると、明らかに肌の全体的なこのツヤ感と、シミのなさっていうのは目立ってますよ。どう見ても肌が綺麗なおじさんって感じ。
あらやだ本当、
だから見るようになっちゃいました、いろいろ。
あら、そうでございます、
そうでございます。
だからね、
今回、そうなんですよ、そんな山本さんが、モデルデビューをしたということで。
いやいや、モデルデビューをしたわけじゃないです。
もともとモデル、
私は人生がモデルですからたまたま雑誌にね、
はい、
あのお写真を撮らせていただいたやつが掲載されたってやつでしょ。
そう、話題になってますよ。
そうですよね、あのグリッターというね、
はい、
雑誌で、まあ、あの4ページいただいたって、ただそれだけの話ですよ。
何言ってるんですか、グリッターさんって超大手の雑誌で、しかも特集で4ページ、私最初ワンコーナーって、4分の1ページぐらいだと思ってたんですね。そしたら4ページ、ツヤツヤのカラーの、しかも なんならこうグラビアみたいな感じの、とてつもなくイケメンに撮れてる、イケメンに撮れてるっていうのが大事ですよ。
撮れてるっていうの
は撮れてる
イケメンはイケメンにしか映らないのです。いや
あれはちょっとよく
撮りすぎ、漬物石は漬物石にしか映らないわけじゃないですか
いやすごいよ、
ゴリラはゴリラ、カバはカバ、ね、イケメンはイケメンにしか映らないというのが答えじゃないでしょうか。
いやなんかあんな、いやまあそのキリッとした顔を、今までもそのアイドルで歌歌ってる時もちょっとこうなんかジャケットでかっこいいみたいなのとか感覚はありましたけど、 ああやって見るとね、なんかかっこいいですね。
いやそんなかっこいいとかじゃないですよ、滑稽ですよ。
でも正直嬉しかったですよね、オファーもらった時。
何がですか？
オファーが来た時、え、何、何の雑誌みたいな。
まあまあ、あの雑誌のね、まあインタビューとかね、そういうのってやっぱり受けるもんじゃないですか、
うんうん、
でまあね、あのいただいた時にはまあなんていうのかな、ドッキリかなとも思ったんですけど
確かに、
まあそれは入ったら怪しそうなところをくまなく見ましたよ。
ああ見ました。
ええ、隠しカメラ的なやつっていうのは
疑り深い。
あんまり見てカメラを見つけた時には 目線が入ってしまうんで、もう視野ギリギリでもうほんと柔らかく見てるとなんとなくこう分かるような、グッと睨むとカメラがあるとカメラがあったっていう表情となってしまいますから、
うんうんうんうん、
あれはいけないんで、もうぼやーっと見てる時にこうスッとあったら あるなっていう、こうな
んかもう
そうですね、寄り目にしてこう見る感じですよね。だからグッと見るとカメラと目が合ってはいけないんで、はいはい、
あ今気づいたって見てる方も分かっちゃうから、
はいはい、でもそれでもカメラがあるのを確認したとしても、
はい、
私は素直に受け入れて動けるタイプですから、
さすがです。
でも今回なかったんですよ、それが。
え、今の今になってもなく、
あの今の今になってあったらこの雑誌は何のドッキリですか。
いや、ドッキリだったけど、撮ってみたらあまりに上がりがいいから本当に出しちゃいましょうみたいな、うん、
ドッキリじゃなくなったってこと
ですか。そうそうそうそう。
でも何のドッキリなんですか。
わかんないけど
何の、もう そこでネタバラシをしないと、
はい、
これ何の意味もないですから。もうこれは本ちゃんですよ。
なんかあんまりにも普通に、まあ、
例えばね、読んどいていろいろドタバタ劇があるんだとしたら、
はい、
全て衣装が小さくて入らないとかんで、まあ、どんどんどんどんイライライライラしてって、もういい加減にしてくださいみたいなところでドッキリてってれーって出てくるんだったりしたらね。
なるほど。
そうなるとなんていうのかな、まあトータルテンボスの YouTube のドッキリみたいになってしまう可能性も、ね、だからで大村が出てきたら初めてそこでね、
はい、
あ大村の方のチャンネルなんだなトータルのって思うんですけど、大村も出てこなかったんで、そのまま帰れたんで、
うん、
もう違うなとは思いました。
あ、しかもこうね、うん、あのチャンネルサイドで密着もついてて、うん、松本さんとこ
もいらっしゃいました。いや、松本は本当に来るの知らなかったんです。
あ、そうなんですね。
だからあれはうちのマネージャーも大谷があの松本に言って、多分グリッターさんには一応報告してたと思うんですよ、
はいはい、
じゃないと急にあの変なやつがちょっと勘弁してくださいみたいになるから一応俺だけには内緒で、あのケイチョンチャンネルがちょっと入りますけど山本さんには内緒で、いいところで来られたらそのまま続けてくださいっていうのは多分言ってたと思うんですよね。グリッターさんも本当心よくだからね。
あら、
そのグリッターさんの編集長の方がね、
うん、
ケイチョンチャンネルよく見てたんですって、
うんうん、
で昨年だから俺シミ取りとかしたじゃないですか、うんうん、で VIO とかも
電子
脱毛したみたいな話も常に言ってるじゃないですか、
はいはい、
でもそれを見て、
すごい、
あ、これだって思ったらしいんですよ。そうだ、山本だですね山本へ行こうです
すごい、
京都には行かなかったですね。
京都には行かなかったけど、
そうだ山本へ行こうで山本に来たんですよ、オファー。
すごいですね、日々の美容発信がもう自然に口コミで広がってくらい、なんか美容家みたいな感じになってる。
申し訳ないですけど、美容別に発信はしないですよね、はい、
でもほらラジオで言ったりとか
、
まあ、チャンネルごとでもこう何でもいいですけど、はいはい、ちょこちょこって出してるじゃないですか。
まあそうですね、だから、うん、だからそこに向かってこうなんか特化してないことは確かですから、
自然と広がって、
あ、まあいいことなんですかね。
なんかカリスマっぽい感じじゃないですか、うん、
カリスマ
広がり、僕はそういうつもりじゃないんだけど、
うんうん、
こう勝手にさ
あ
みたいな感じ。
まあまあそういうのがね、カリスマの第一歩なんですかねそういうふうには思ってないけどって、
はいはい、そうそう、
競争みたいな感じになるんですかね。
そうかもしれない、
流行りの、
や
流行りなんですかね。
やめてくださいよ、流行っちゃいけないですけど。
競争は流行りじゃないですね。
流行りじゃないですね、まあ、多分常に裏いろんなとこにあるんだと思いますけれども
、まあ、ある意味恋愛もそういうことじゃないですか、
はい、いやでもそうだと思います。
恋愛もどっちがね主導権を握るかみたいなことで、はい、だから大丈夫ですか、山口さんのところは主導権とか握る、どっちが競争なんですか。
私が競争です。
そうですか。いや
多分
私は今日
知らないけど、
いや今日びっくりしたんですよ。だから、
は
い、なんかもう旅行バッグをね、ガラガラを持ってきたから、
持ってきてる。
これはついに、はい、なんか家を出られる、
しないよ、
部屋を出られるのかな。
なんでですか。エーマン
中にお米だけ入ってるんでしょ。
そ,
そんなねお米だけを持ってね、ガラガラを持ち歩く人なんか、その家でしか考えられません
よ。なんで。
それそうでしょ。
じゃ家で
ガラガラに米をいっぱい入れて。だからおかずは行く先行く先で、
違うでしょ、
お米と交換っていうことでしょ。
どういうことですか。
止めさせてください、お米を3合みたいなことでしょ。それであんなガラガラにお米をね、
これはお米です、
でしょ、うん、だからお米だって聞いたから、あもういよいよかなと思って。
違います、新米ができたんですよ。
いや大丈夫ですよ、もう本当東京にうちに来たら200ぐらいはなんとかしますから。6合でいいです。
お米持って行ってくださいますか。絶対いらないって言うと思ってますけど。
私はね、
うん、
持ち帰らないように。
なんでですか。あ、ここで炊いてあったら食べるってこと。
違います、送られてきたら玄関先に置いてあったらですね、
はい、
あれ重いじゃないですか。
重いですね。
今だからもうアマゾンさんとかね、
はいはい、
ああいうのでもう全部こう玄関先に置いていただけるようなシステムを取ってるんで、わざわざ近くのね、
はい、
スーパーからも買わなくなった昨今、なんで名古屋の名古屋からお米を持ち帰らないといけないんだ。
なんでですか。こう私山口が、
う
ん、手塩にかけて育ってお米が、うん、すごいですよ、
山口は手塩じゃないでしょあなた買える嫌いなんだから、そんな
買える嫌いでも頑張ってやってるんですよ。
いやいや、だけどまあそうでしょ、はい、ちょっと曇った、
はい、
紫外線があまりないような時にの日のみ、
そんなことない、
畑を一周ぐるっと回るぐらいでしょ
散歩でで
しょ。
頑張ってますよ、もうおかげで焼けてますけど、うん、まあ一昨日できたばっかりのやつなので。
一昨日ですか。
そうです、本当の新米です。
どこのお米を使ってるんですか。
うちのどこで、あ、コシヒカリです。
あ、コシヒカリですか、
はい、なので、もしお家にお
米前ねいただきましたもんね、あれ何年前ですか。もう6年ぐらい前ですよ。
3年前じゃないですか。
本当そうですって。
一昨年ね。で去年、
一昨年です。6年ぐらい前のやつ、振る舞いでしょ。だから
違う、
6年前のやつをまた持ってきて。
違う、
古いやつでしょ。
美味しくなかったですか。
何がですか。
食べてないでしょ。
俺最近めちゃ食ってますよ、米
本当ですか。
家でめっちゃ炊いてますもん。
本当です。
今日もだってあれ、キーマカレー作ってきました。
あら、
はい、
午前中に作ってから。
ナスひき肉
を、めっちゃ美味しそう、
はい、
すごい。じゃあちょっとその決まりのお米が、
うん、
もうなくなるよっていう時にお送りします、
はい。この間5キロ買って、
買ったばっかでしょ。
今1キロぐらいなくなってるぐらいなんで、
まだだいぶあるじゃないですか。
あと4キロあるんですよ、ね、
はい、
うん、
そこに追加で私が10キロとか送ったらもう大変なことになるから、なくなりかけの時に言ってください。
まあそうですね、今10キロ届いたらどうしようかな。ベランダに置いて何か重しにするかもしれない
やめてください。
重し
冷やしといた方がいいですよ、
お米はね。あんまりね、
うん、そう、あんまりほっかほか、まだ暑いですからね、そっと。
うん、そうですね、
はい、ぜひ召し上がってください、
はい、
我が家のお米もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、それは本当でしょ。
何がですか何の話ですか何がですか。
あ、顔が、
ええ、
はい、ケアをいっぱいされてるのか、
うんうん、
傷なのか、
はいはい、
どちらかが、
うん、
測りかねていて声をかけようか悩んだって、だみんなすごく心配してた、
はい、だいたいこういう話って、うん、やっぱりラジオは新鮮な話をするのが私のモットーなんで、
うん、
一切顔のことはいじらせないで、この生の このお声を聞いていただこうという私の配慮です。そうでしょ、そこでいじったらもうね同じ話を何回もしないといけないですよ。下の打ち合わせの時に一通り喋る、またそれ何ですかいろいろ言われる、
はい、
だからもう同じ話を何回もしないといけないから、
はい、
もう上に上がってカフが上がってから全部説明をしようと思った私の作戦ですよこれは。
そういうことですね。
だからちょっと喧嘩したんで殴られたんでちょっとあんまいじらないでくださいって言ったらちょっとピリッとしたでしょ。しめしめと思いました。
本当にそうかと思って私は心配したんです。痛くないのかなとか、お薬足りてるかなとか、ステロイドあるけどいるかなとか、いろいろ思ってました。
大丈夫ですよ、これはもうワセリン塗ってるだけですから私。
え、じゃあ本当に傷じゃないんですね。
傷じゃないに決まってるでしょこんなの。
わかんないもんだって、
はい、レーザーレーザー、
あまりにも大面積でやってるから。
顔面全部です
よ。顔面全部いきましたね。
顔面全部だって。だから貼ったところがまだなんか大きい、なんかなんていうんですかね、あのなんとかガードみたいな貼ったままこれ3日間今洗っても取れない。これなかなかいいですよ。
あのなんか傷パワーパッドみたいなのでかいやつですね。
そうですね、それもねちゃんとやっぱり医療用なんで、
治りが早い、
治りが早いかどうか分かんないです、まだ開けてないんで蓋を。
あ、そかそか。
だからまあだから去年どうだったかなと思って、でもね、去年もねやった次の日俺ゴルフ行ってるんですよ。
あ
でやりながらポロポロ取れて、あーめんどくさいって全部取って、そのままゴルフやって家帰ってまたペタペタ貼ってた思い出があるんですよ。
でもそれ取っちゃダメなんですよね、なるべくキープしとかないと、
うん、だから今キープ
できてます、
してるんですけど、でもあとはもうワセリンを塗って、うん、みたいな、
あの剥がれ、そのかさぶたが取れないでどれだけキープするかっていう、うん、
そうなんですか。だから手もねこここうなんです。
ほんと大きいやつ、
これ大きいやつっていうかレーザーやったらすごい大きくなったんで、これもう治るんかなと思いながら、
一旦そういう風になって、ボロって取れるみたいですよ。
本当ですか。
結構大きいのだと取れた時に分かりますよね。
本当ですか。
本当みたいですよ。でも顔は明らかに綺麗になってます。
いやこれワセリン塗ったからテカテカになって、だからこの辺とかこの目の周りとか
ね大事ですね、はいはい、
ただね明日も明日でね帰ってね、
はい、
朝野球がダブルヘッダーあって、その後ケイチョンチャンネル3本撮らないといけないんです。
ちゃんと日焼け対策しないと、
だからもう
やばいですよ。
まあ日焼け対策失敗したらまた来年シミ取る。
そういう問題じゃない。違う、ワセリン、それプロペトですよね。ワセリン塗った後、塗った状態で外に出ると日焼けのオイル塗ってるようなもんなので。
え、ワセリンダメなんですか。
そうです、だからサンオイル塗って外に出てるのと同じことなので、ワセリンは塗らなきゃいけないけど塗った時は日焼けはしちゃダメです。
じゃあ何塗ったらいいんですか。何塗っていったらいいんですか。
だからもう日に焼けない。
ダメですよ、野球やんのにあなたそんなナイターじゃないんですから。
ヒリやけもう、あ、なんていうんですか、フェイスガードとかいろいろあるじゃないですか。こう
フェイスガードってあれ なんですかそれ。
なんか
フェンシングじゃないですか。
ちゃちゃあるじゃないですか、なんかこう、なんかこうハンカチみたいなのを泥棒巻きみたいな風にこうシュッてするみたいな。
いやですよ、そのマスクでいいじゃん。
あ、そうそう、だからマスクして帽子もちゃんとこうキャップを上に上げずに、
キャディーさんじゃないんですから。
キャディーさんを見習った方がいいと思いますよ。
え、あれワセリンダメなの。
ダメです、これ本当に気をつけてください。そうしないとこう打ったシミのやつもっとひどくなります。それどころかワセリン塗ったエリアでひどくなるので、そんだけ日焼けしますよ。
顔面全部塗りましたよ俺。
だから今もうサンオイル状態です。
え、日焼けって、え、ワセリンってそうなの。
本当にダメです、これは本当に。皮膚科にいても同じこと言われます。必ずよりも皮膚科の先生に絶対焼けちゃダメだからねって言われます。
もうじゃあ何にも塗らないで行った方がいいですか。
こうもう日焼け止めか、ただちょっと傷になってるので塗らない方がマシですね。
何にも塗らない方がいいです。
その本当に外に出て野球をするならば。
やるんですもん明日。
でもあのキャップをしっかりかぶってもう焼けない。
ダブルヘッダーですよ。
だから焼けない。タオルをこう巻けばいいじゃないですか、こう農家のおばさんみたいに。
いやいや帽子かぶるのに。
帽子のつばにこうタオルをこうぶら下げて。せっかく焼いた、しかも焼いてほやほやになってる肌のところにだから余計ダメですよ。
やっぱりダメです、明日は野球なんで。
ちゃんとしてください、シミひどくなりますからね、この腕のところ。あ、上からテープとかしとくといいです。腕は、
あ、腕はだからあれをしますもん、
何リストバンド、
はい、リストバンド、
うんうん、それ大事です。顔は本当面積が出ないように、サングラスとマスクと帽子、
サ サングラスとマスクと帽子でも野球やってる人じゃないですよ、忍者じゃないですか。
それでよろしくお願いします。
頑張ります。
はい。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい。
いろいろ気になりますね。今日の挑戦はわかるかな業界用語対決第2弾
で、なるほどね、業界用語ね。
この前やったの覚えてます？
覚えてますよ、あれはテレビ業界でしょ。
そうそうそうそう、なんですけど、はい、業界用語っていうのはこの芸能界だけじゃなくて、うんうんうん、例えば飲食とかいろんなね、例えばお掃除業界とかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
その業界だけで通じる言葉、うん、いろんなジャンルの業界の業界用語で今日は対決をしていきます。
じゃあ何ですか、何々業界から何々っていう問題の出し方ってことですか？
それはヒントを出してくれるんですか？いや多分
でないと何々業界から何々、はい、
もう多分単語だけかもしれないです。いや
何々業界の用語ですっていう、
あ言うんですね。
そう言わないと、
わかりましたわかりました。
だって例えば、うん、お相撲さん業界でとかね、
うん、はい、なんかあるのかな、わかんない。
お相撲さん業界でなんとかって言ったらっていうのはなんかあるじゃ
ん。考えたらたどり着けそうな、
はいはいはい、
ちょっと頑張っていきましょう
っていうことでしょ。
はい、
なんだ、
いけそうですか？
いけるに決まってるじゃん。
なんでいつもいろんなことに詳しいんですか？
当たり前ですよ。
相撲業界の興味があったってことでしょ？
相撲業界だったらって今言っただけで今日相撲業界ばっかりとは言ってません
いろんな業界です。
はい、相撲業界はないです。
ないらしい。
なんだ
なんだ、
相撲業界で首投げといえば、
はい、何？
相撲業界で首投げといえば
反則。
昨日首投げだったんだ。
負けたってこと？
まあ昨晩っていうことね。
昨晩
刺身止まりだな。
え？
と分かんないでしょ。刺身はキスです。
何それ？
首投げはその後まで全部っていう意味。
それなんで相撲業界なんですか？
聞いたことあるからです。力士さんかな。
へ
ー、隠語ですよね。そういうことでしょ。
あ、刺身をお魚でキスってこと？
まあまあまあ、だそれはまあいろいろ、
どういうこと？
諸説いろんなのがあるけどそんな私相撲業界にいたわけじゃないから
でも詳しいのかなと思っています、はい、
そういうことです。
面白い、はい、さあ今回はどんな業界用語に出会えるんでしょうか。全部で10問、はい、私との対決です。それでは参りましょう。わかるかな業界用語対決第2弾スタート。
第1問、飲食業で使われる業界用語です。バッシングとはどういう意味でしょう？山本さん、
バッシングとはお客様からクレームをたくさんいただくことです。
違うの？嘘、今の感じで違うの？
山本さん、
縫った縫ったところの、糸を取ることです。
すごい、
バ
ッシね、さすが。
現在進行形のことを。
あ、まあ、今抜いてるってこと、
はい、
飲食業です。
飲食業、
はい、
千景さん、
じゃあドタキャンされたこと。違う。
山本さん、
試合前にボールを打つことです。
どういうこと、どういうこと、はい、どういうことですか？
バッティングのことを、はあ、まあバッシングとちょっとまあ、
あーなるほどね、なるほどね、
バッシング行こうぜって言って、まあ業界あの飲食店の板さんとかがバッティング行こうぜって言って、なかなか言いづらいでしょ、お客さんの前でバッシングって言ったら、って言って、お弟子さんと2人で出てってバッティングセンターに、
飲食店営業中にお客さんの前でそれを言って、裏行って、
失礼でしょ、失礼、バッティング行こうっていうの
すごい失礼ですね。なんかヒントください。
誰もがやります、飲食業で働いてる人は。
誰もが、
山本さん、
お釣りを間違えて渡すこと。
山本さん、
水を持っていくこと。
ちょもうちょっとヒントして。
誰も、
新人の方はまずこれから、山本さん、
新人の方の、面接
そりゃそうだ、
面接しないと
無理でしょ。そうだ、そう、
まずアルバイトに飲食店に来ました。
分かった、
山本さん、
皿洗い。なんだよクソ野郎、
もうちょっと手前、もうちょっと手前、
どういうこと、
もうちょっと手前です、
皿洗いのもうちょっと手前、
はい、山本さん、
手洗いなんだよ
確かに手洗いは大事
山本、うがい、うがい、なんだこの野郎
山本さん、
更衣室に行って着替えること、なんだよ、
それよりあと、
お皿洗いの一歩手前、山本さん、
名札の確認
お皿
当たりじゃねえかお前このクイズ、
近景さん、
お皿を下げてくる、
ふざけんなよ1回しかピンポン押してないの人間が
3回押したもん、
なしだこんな問題、
お皿を下げること、
なんでそれバッシングって言うんですか。
なんか語源はバスっていう英語で、まあ、片付けるっていうなんか意味があるらしいですけど、
英語で片付けるってバスっていうの、
バス、でバッシング、はい、でした、
はい、
いきます。第2問、飲食業で使われる業界用語です、うん、シルバーとはどういう意味でしょう。山本さん、
これは簡単じゃない、ナイフフォーク、
ナイフフォーク、スプーンなどのことです。
銀食器系全部、はい、
そうそう、
うん、
シルバー持ってきてっていう、何シルバーの、お盆のこともシルバーって言ったりする、
ね、あ、なるほどなるほど、
私やってましたから飲食業界、あら、アルバイトね、高校の時、
さすがいろいろやってましたよ。
じゃあなんでバッシングわかんないん
だ言われたことない。
バッシングは下げる方ですから、私こっち側厨房側ですから、
あー、そっかそっか、
下げてきてって言ってましたけど、
ね、言う方ね、
はい、
バッシングしてっていう方、うん、はい、
では
い
きます、うん、第3問、スーパーや百貨店で使われる業界用語です。ご八様とはどういう意味でしょう。
それイントネーション、
ご八様、山本さん、
今日は5時から8時まで3時間働いてねってことなんでそれ以外ないじゃない、ご八様って。
千景さん、
ご苦労様、
ご苦労様以外をなんでご八様って言わないじ
ゃん。わかんない、なんとなくご八様、
ヒントいきます、
はい、
ご八掛け算にすると、ご八
四十、
四十、うん、山本さん、
もう四十肩になったので肩が上がりませんというのを言う40代前後の方の言い方。なんだよ、
何、四十は何、四十様って何、
四十、
始まり終わりで四十、
始まり終わりで四十、
ああ、漢字をつけて
四十、
ちょっと待って、
始まり様、ご八様、
ご八様、四十様、
千景さん、
オープンラスト、
でもなんかそういうことです、そういういつでもの人、山本さん、
いつでも人を迎え入れる気持ちで接しなさいいない時でも接しなさい。
千景さん、
常連さん。
なんでだよ。なんで常連様なんだよ。
ご八様。
ご八様
と呼ぶそうですよ。スーパーや百貨店では。
ご八様だって。
始終ずっといるってこと？
常連様ですよ。ご八様いらっしゃいます今日みたいな感じですかね。
ご八様いらっしゃいますってもう常連なんか見てすぐ分かるでしょ。
近所のおばさんでしょ。
あまたおばあちゃん来てるよみたいな。
そうそうそう、
何にも買わない で、
そういうことでしょ。
はい来たよ。ね、
喋って帰るだけでしょ。
喋って帰るだけか、ハムとか食べて帰るか試食を。はい試食また来たよ。はい来た。はい。
でももしかしたら気に入ったら買うかもしれないですからね。
買わない人の四十様ご八様もあるんですよ。
そうです。
ありそうですね。
ありそうです。私いますもん。いましたもん。
ずっと。
はい、そうですね、祭事やってたんで。
あ
祭事をやってるところ の、 あの試食を出すあのケーキ屋とか、
うん、
漬物屋さんとかに話聞いたらもうそれだけの人って決まいます。毎日来る。
同じ人が毎日来るんですか？
毎日毎日食べに来る。食べ回ってるだけです。いろんなとこ行って
。でもあげないわけにいかないし。
そうそうですよ、
ね。
はい、
お客さんだし。
そうです。
大変だな。
買う気がない。買う人はだからね、私は昔からというか、まあ、特にそれの話を聞いてから、
うん、
試食っていうのはあんまり したことないんですけど、
うんうん、
したら絶対買うっていうふうに決めてるんですよ。
あそう思われちゃうといけないから、はい、
試食パンと食べた瞬間じゃあこれくださいっていうようにしてるんですよ。
優しい。
粋な買い方ですね。
粋ですね。嬉しい。
ちょっと入れるよ。じゃあこれちょうだいっていうね。
あ
そういう
かっこいい、
あとはもう興味ないやつは見ない。もうあ大丈夫ですたらもう、
あじゃあもともと気になるものを試食して
買おうと思ってきてるものをわざと食べて粋な買い方をする。
あそれなんか嬉しいかも、うん、接客した人が嬉しい。
そうですよね、
うん、ただ買うよりも、
うん、ありがとうございます。
そうしてみよう。
素晴らしい。
はい四十様ですね、
は
い、
では第4問。運送業で使われる業界用語です、うん、追っかけとはどういう意味でしょう。山本さん、
自分の推しの、人の、家とかまで行くこと。
それ追っかけよりもっとダメな子じゃないの。
だからそういうことじゃないですか。ずっとだから運送の車で
ちょっと
運送の車で行かないと。だから
ずっと
装って運送を装ってその近くに止めて、
なんとか急便ですみたいな、
うん、
で家まで来ちゃう、
ええ、それ
多分ストーカーというやつですね。
それ
ダメですよ、
ね、違う、追っかけ
何ちかげさん、
後追いで出してく追加のトラック。
ん何かを。あ山本さん、
なんですかね、ご飯の上とかに、
うん、
こうなんていうんですか、そのものだけをダーンとかけてザザザッと食べるような、食べながら運転休憩中にすること。
どういうこと？運転どういうこと？
休憩
ぶっかけ。
ぶっかけ的な。
あぶっかけね。なるほどなるほど。
運転近さん、
ごめんなさい押してない。
どうぞ押しましたから、どうぞ一回言ってください。しっかワンポイントなくなります。
いや
いやいや、お手つきだけですから。
お手つきじゃない。
お手つきだけですから、
まあ、出ちゃっただけ。
答えればまだそれはいいんです。回答したことになりますけど、押して何も言わない場合はお手つきとみなして1ポイント減ります。ルールですから。
じゃあ次1回分だけ1ポイントなくなりはしないですけど、山本さんが言 う、
ルル
ちょっと誰が決めたらそんなこと。
ルールですか。もう1ポイント消え
ました。もういいです早く、はい、ヒント言ってください。
1対1になりまして
、はい、なってないし、
なりました。
何かを運んでいるトラックのことを追っかけ。
何かを運んでいる、
はい、追っかけというのは前のトラックを追っかけるように出発するスピード勝負なんです、うん、だからスピード勝負のものを運んでます。山本さん、
だから生物。
やったー。鮮度が重要な魚や青果の運送を追っかけと言います。
初めて知った、
追っかけてねって言ってね。
そうなんだ、すごい。
知らなかったんだ。
知らなかった。
私は知ってました。
知ってました。
はい、
忘れてただけってこと。
いいえ知ってたからです。泳がした。
あなるほどですね、はい、ありがとうございます。
じゃあ2対1山本さんリード
よ
ーし。いいな、私も2点あったのに。
第5問。運送業で使われる業界用語です、
はい、
グリーン高速とはどういう意味でしょう。山本さん、
グリーン高速とは普通の高速
山本さん、
深夜帯。グリーン高速でしょ、
はい、
緑の高速でしょ。
山本さん、
山道。
うん、違うの？何？グリーン高速。
山本さん、
トンネル。
ちかげさん、
有料じゃない高速道路。
バイパスじゃん、それ。バイパスもお金払う。
ちなみに何か一個思いつく高速道路上げてみてください。当たるかもしれません。ちかげさん、
名古屋高速。
名古屋高速はちなみにグリーン高速じゃないです。山本さん、
分かった。海と山沿いだとしたら中央高速。なんで。
千景さん、
湾岸。
グリーンじゃないでしょ、グリーンでしょ。あ、ブルーでしょ。
そっか、
だから山道側を通るってことでしょ。
千景さん、
名神。
説明します、名神高速道路、東名高速道路のように中央分離帯に大きな緑の植え込みがある高速道路を。
あったっけ、
そのグリーン高速。なんやそれ。東名も、
東名高速。
中央道の方がだってグリーンじゃん、周りが。
周りで中央分離帯に緑の植え込みがある高速道路。
あっさ、
誰が言うのそうやって。
運送業で使われる業界用
だ。今運送業のやってるから。
あそこ
誰のって、まず運送業の方々が言って
今グリーン高速乗ってるよって。
だから今、だからこのラジオね、お聞きの今、はい、運送業の方とかもう分かってるはずですけど
あそかそかそか、今まさに走ってるかもしれないわけですね。
そうですよ、はい、
へ
え。近藤さん正解しましたね。
でもグリーン高速って言ってもどっち走ってるか分かんないじゃん。
何が、何の、どっちって。
名神なのか。
だからグリーンだからもうグリーン高速でいいじゃない。
どういう、
名神だろうが東名だろうが
結局どこ走ってるか全然分かんないじゃん。
グリーンによって、グリーンだったって言ったら名神だから、名神からだから中央道は通ってない、回ってないっていうことグリーンだって言ったら東京から大阪まで行くやつは東名名神を通ってるっていう意味でいいじゃないです
か。いや、もうよく分かってないけど、そう、はい
では2対2になりました。
よし頑張ろう。
第6問、飲食業で使われる業界用語です。チャンバーとはどういう意味でしょう。
あ、なんか聞いたことある。
飲食業界、
はい、
なんだったっけ。
チャンバー、
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 なんだったっけ、なんか聞いたことあるの。
チャンバー、
何回聞くの。チャンバー、
チャンバー、チャンバー、チャンバー、おいおい、チャンバー持ってきて。
あ、持ってこれない持ってこれない。
お前今日チャンバー
違
え、今日あんたチャンバーかいっていうこと。
それ合ってる。
え、チャンバ
ー、ちかげさん、
お会計持ってこれないものって。
いや、昨日チャンバーでさ、朝来たらチャンバーがいてよ
え、なに。
山本さん、
わかった、
はい、
今ので年を取られてる方、年配の方でだいたい70より高齢の女の方を言う。
どういうこと、どういうこと。
ばあちゃん高齢の方を言われるのを、だからばあちゃん、あ、ばあちゃんだし、今日あのチャンバーが来るんで、7番すいません、机をどんどん叩かないでください。マイク拾います。
面白かった。
カウンター今日チャンバーですよ。3番さんチャンバー、3番さんチャンバーでしょ。だからチャンジーもいるでしょ。チャンジー、チャンジー。
ちょっともうやめて。
7番テーブルさん、チャンバーとチャンジーですでいいじゃん。
仲いいですね。
仲いい。
いいと思う。
この間チャンバーとチャンジーだったんですけど、今回チャンバーだけになったんでチャンジーがお亡くなりになられた可能性がありますので、失礼のないように。
なんてこと言う。ちょっとじゃあ例文でお願いします、今みたいな。
シャンバーからあれ持ってきて、山本さん、
ほらじゃあ入れ歯持ってきてみたいな お薬を飲むか確認してみたいな。
ダメですよ。
チャンバーから昨日買った魚持ってきて、山本さん、
冷蔵庫、
やったー、
冷蔵庫、
飲食店にある大きな冷蔵庫冷凍庫のこと。
星崎のね
メーカー問わずです。
星崎の、
はい、どの文字がチャンバー、なんで
英語でチャンバーっていうのが言葉があって、うん、部屋とか空間っていう意味があって
、
まあ、星崎でいいじゃんね。
高星崎有名なんですか。
だいたい業務用のっていうか大きいの。
お、山本さん3点で千景さん2点、
やばい、頑張ろう、はい、
第7問、飲食業で使われる業界用語です、はい、兄貴とは。山本さん、
兄貴とは、先のもの、お魚だったら、ま、昨日のものと今日のものだったら昨日のもの。
へえ、正解です。古い食材という意味ですね。
へ
え、新しい食材は逆に弟と呼びます。
勉強になりました。
ありがとうございます。
使うときある？
使いますね。
何で使うんですか？
あの家で。
家で？
どっちの卵が兄貴かい？
そう、日常会話でやってるんですか？
うん、一人で。
一人で。
はい、こっちです。はいよー。
すごい。
弟から今日食っちゃいなよ。
食材は兄貴からじゃないとね。
ええ、
なかなか大変ですけど、うん、勉強になりました。
はい。
ああ。
では行きます、
はい、
第8問、タクシー業界で使われる業界用語です、
うん、
カバンの忘れ物とはどういう意味でしょう。山本さん、
先ほどおられた方が置いてったもの。カバンの忘れ物、すぐ無線で、すいません、先ほど品川駅でおられたお客様なんですけど、カバンの忘れ物をいたしました。カバンの忘れ物
でも無線を使うんですよ。
あ、そうやって、そうでしょ。
山本さん、あ、間違えた。
あ、じゃあ私が答えますよ。
山本さん、
ちょっと、私が押したのに。
どうしようがないです、あなただからポイントなしです。
どういう、ひど
言われたんですよ、刺されたの。無線でカバンの忘れ物、カバンの忘れ物、あ、だからタクシーの運転手さんが、自ら、タクシー会社にカバンの忘れ物をしたんで今から取りに帰りますという業務連絡。だからお客さんは乗せれませんよ。ただいまカバン忘れ物中なので、空車、芸車にして帰ります。
カバンなくても運転できるでしょ。
回送にして走ります。回送で走ること。
千景さん、
お財布。
ヒント、
千景さん、
人、
人のことなんです。
人のこと、
はい、
酔っ払い、
酔っ払い。山本さん、
酔っ払いじゃない、健康。至って健康な人のこと。
あ、
千景さん、
強盗に会ってますとか、なんかそういう感じ。
サービスで OK です。
何、
どういうこと。
不審者を乗せた時に無線で危険を知らせる合言葉、
うん、カバンの忘れ物っていうの、
は
い、
そんななんかあり
きたり、なんていうの、
うん、
カバンの忘れ物がありますって言うの。ただいまカバンの忘れ物中って言ったらダメでしょ。
そうですね。
だから今日ですね、うちの妻がですね、カバンの忘れ物をしたという連絡が入りましたのでって言ったら、後ろの方、お前何やってんだこの野郎ってなるでしょ。
そうね、なんでお客さん乗せてんのに、
うん、
プライベートなその話してんのみたいな。
要するにカバンの忘れ物が入ってたらね、文字に、
うん、そうですね、カモン、これ単体でサクッと言うかですね、
カバンの忘れ物、
何号車です、カバンの忘れ物です、カバンの忘れ物ですって言うかですね。
ああ、そうです
ね、本当にカバンの忘れ物があった時、
そうそう、そういう時どうするんだろう。
うん、忘れてねえぞこの野郎。
そうですよね、不審者なんでどう出てくるか、
怒っちゃうかもしれないですね。
です。
はい。
では第9問。ビジネス業界で使われる業界用語です。アサップとはどういう意味でしょう。ん？アサップ。
ああ、これもなんか聞いたことある。
アサップ。
はい。
え？でもそれはもう。
山本さん。
朝いきなり来て来ておならを一発こっこと朝元気いっぱいにおはようとともにおならをこくこと
朝プですね
違う
なんだったっけ聞いたことあるのに朝プ
ASAP
そうですそうです
ASAP
私のお友達が自分とこの会社こうやってつけましたよ ASAP ASAP って名前の会社でした
へ
え。ASAP
は会社名を
はい ASAP っていう会社でしたなんでそれにしたのか聞いてない
ビジネス用語ビジネス用語です
へビジネス用語 ASAP では
い山本さん
儲かって真っ赤みたいなことじゃないの
違います山本さん、
私の会社は脱税は一切いたしません
、なんかその顧客の力になりますとかそういう感じ何
山本さん、
年会費とかは一切いりません
何に対して
社員同士でこういう会話がもしかしたら出てくるかも知れません。
どういうこと？
山本さん、
社員同士ですよね。
はい。
ハラスメント廃止。知らない。
でも、もうちょっとヒント、会話のヒント。
分かっちゃうな。どうしようかな。この資料、アサップで。山本さん。
この資料アサップで、この資料十部コピー
近下さん
迅速なとか迅速にってこと
なんだよそれ
できるだけ早く
会社名がアサップって言うからそうそうそうそうできるだけ早くってもう意味がわかんねえわ
だってそうなんだもん ASAP
As soon as possible
あ、そういうこと
アサップできるだけ早くアサップ
できるだけ早くをモットーに
ああそういうことかもしれないですね
そんな会社だったかな
せかされてる感じですね
せかされてる感じ
まあまあまあ
すごいです次ラスト問題なんですが4対4の同点です
そっけ
私の方が本当は5点ってことやねいいそしたら
何がですかあなた何か答えましたっけ何が
おかしいな
カラオシの失格が1ポイントあるっていうルール
失格もしてないです誰の決めたルール
無回答、
はい、いいんですよ次取ればいいから
ではいきます第10問広島業界で使われる業界用語です
何それ
にがるとはどういう意味でしょう
分からへんそんな
知らねえわ広島業界でにがる
あ山本さん
パンチパーマをかける
何それ
違うの
違います
パンチパーマをかけた人のこと
にがるにがったおっさん、
うん、あの人にがってきたぞって言って今日にがってくるわみたいな
違う近下
さんはげる
にがるでしょ
はい
広島業界でしょ
広島業界です山本さん
お好み焼きを食べに行く
へー何惜しいの
全然惜しくないです
何
だって広島業界でしょ
広島業界
山本さん、松田ズームズームスタジアムに黙っていく
どうして黙っていくの
だからあの
お前野球行ってただろうって言われるから、
うんうん、だから
黙っていくの
苦ってく苦る今日苦る
何それ
広島ならではだから
山本さん
市電に乗るヒントお願いします
千景さん
声をかける
ヒントか昨日私小指ぶつけたんですよっ ていう会話をした時に出てきます。
にがるってい
た山本さん
痛いやったやったあなたピンポン押さずに
私言ったのに
押してないでしょ。ピンポン
押してないです。はい、
ま
あ、5対4で山本さんの勝ちです。
おかしい。
勝ちは勝ち、
ね、まさかの
勝ちに不思議な勝ちはあり、負けに不思議な負けはなし。
どういうことですか。誰の言った言葉。
野村監督です。だからあなたが負けたことには不思議な負けはないってことです、
うん、負けたら負けただろうと。
違います。負けるには原因があっただろうっていうことです、うん、空で押したから
ということで、わかるかな。業界用語対決第2弾は不思議な山本先生の勝利でございました。さて、山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。
また勝ちました。
山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツキャバリアミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫、子犬子猫、ペットショップワンラブ。
せーの、ドタコじゃない私あの針金しかないですから
言っちゃダメそれ。
はい、坊主カンペを巻き、わさびをつけてお願いします。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さあ山本さん、
はい、
この番組で以前 T シャツの話をしたの覚えてますか。
T シャツの話しましたっけ。
うん、実はしたんですけど。
何 T シャツ。
いろいろ T シャツに対して、はいはいはい、それに関する皆さんからメッセージがいただいているのでちょっとご紹介しますね。焼きうどんさんからは、皆さんこんばんは。
こんばんは。
先日の放送で T シャツについての話題がありましたが、うん、私はユニクロの T シャツ、白シャツを5枚ほど買って、うん、ほぼ毎日白 T シャツの生活をしています、うん、こうスティーブ・ジョブズは毎日同じタートルネックを着ていたことで有名ですが、うん、毎日何着るか迷うことがなくなるとすごく楽ですよという
メッセージ。あー、確かにそうなんですよね。
でも、
うん、
番組出たりされるじゃないですか、
うん、
いつも同じ T シャツって、うん、
ただね、いつも同じ T シャツでも私はいいと思うんですよ。
あら、
で同じサイズの白、黒、
あ、そういうことか、うん、
グレー、
うん、
紺、
確かに
これだけを全部上下持ってたら、
はい、
どれをどう合わせても合うんですよね
そうですね、それは間違いないです。
白、黒、紺、グレー、
うん、
でこれだけでいいいいって言いますよね。
あ、だから山本さんはこうなんとなくスニーカーと、まあ、パンツと T シャツでこう色味をいろいろコーディネートするじゃないですか。
あ、まあ一応ですね。
だから、
ええ、
そこが色が決まってくるとスニーカーも色が決まってくるし、
あ、
短パンもある程度絞ってって感じになってきますね、うん、帽子もだけど
ですかね、
うん
うん、
今結構カラフルだから今日はオレンジとか、まあ、今回は紫とか、
ええええ
カーキとかなって、それ結構楽しみなんですけどね。
まあまあまあ、でも
抜け出さないと思います。でもそれが好きだから。
まあ確かにねただスーツとかになったら そっちになるかもしれないですよね。
あ、そっか、スーツか、
うん、
でもこの間あの断捨離したっていう話もしてたじゃないですか、
はいはいはい、
それについては早田亜紀さんから、うん、今日は山さんに一言物申したくメールいたしました
と。なんすか、
まあ、井戸端会議の放送でいらなくなった大量の T シャツを断捨離されたお話がありましたが、
うん、
あまりにも悲しくひどい話だと涙を流してしまいました。私は山さんの影響もありキャリーの服が好きで着るキャラーとなりました。
ありがとうございます。
で山さんが捨てられた40枚の T シャツ、
うん、
おそらくかなりの比率がキャリーのシャツかと思います。
捨ててるんじゃないですか。断捨離って後輩陣にあげたり
する、うん、あーなるほど、は
い、だから自分ちのじゃなしに、
うんうん、
こう周りに配るというか、
うん、会える人は、それならそれなら、あ、それをなんかまあまあ捨てられたと思ったようで、
はい、
まあ、SDGs が叫ばれる、うん、昨今キャリー、うん、キャ キャラーでありヤマラーでありケラーである私にとって、うんうん、これはお宝以外の何物でもないので、うん、もうあの着払いでぜひ断捨離の際にはぜひシャツを送っていただけますようお願いいたしますと。
あ、私捨ててませんもん着れる人っつって、
はあ、もしくは視聴者プレゼントであの欲しいという話題でございますわ。
そういうことでございましたね
あのサイズとかも何でもいいのでぜひくださいとのことです。
わかりました、
はい、そんな機会がありました、まあ、はい、よろしくお願いいたしますということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。さあ、あっという間にエンディングです。山本さん、はい、今週はいかがでしたか？
まあ業界用語クイズ、はい、あれであんなにねやっぱり接戦を制するやっぱり戦いとしては、
はい、
まあやっぱ勝っていくことが重要だなっていうものを身に染みて分かりました
難しかったですね、もうね、本当にね、
うん、
勉強になりました。うん、さあ、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
東京都はラジオネーム焼きうどんさんです。おめでとうございます。
サイン入りのステッカーをお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です、はい、FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
7番テーブルさん、チャンバー入ります
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。